レルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日はペンテコステの日、聖霊様がこの地上に弟子たちの上に下ってくださった日です。私たち一人一人のうちに聖霊様が今おられて、私たちを導いていてくださってありがとうございます。これからもあなたの御言葉によって私たちを養ってください。そしてうちに聖霊様がおられるだけではなく、聖霊に満たされた一人一人となしてくださいますようにお願いいたします。主イエスキリスト様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日はですね、ペンテコステの日ですね。ペンテコステ皆さんもちろんご存知だと思いますが、ですね、イエス様が復活されてから50日目に聖霊が下られました、ね、だから五旬節ですね、はい、じゃあどこに下られたでしょうか。イエス様の約束された助け主、聖霊を待ち望む弟子たちの上に下られました。私たちは三位一体の神様を信じていますね。ですよね、はい、旧約時代は父なる神様が前に出ておられました。また2000年前はイエス様が、そしてイエス様が、イエス様が天に昇られた後は聖霊様がこの地上に存在しておられます。聖霊様は神様であり、イエス様と全く同じお方です。父なる神様の御心を行うために下られたのです。ですから今は聖霊の時代です。ヨハネ福音書には、父が持っておられるものは皆私のものです、ですから私は御霊が私のものを受けてあなた方に知らせると言ったのです。ちょっと複雑ですね。わかりますか。ここがですね、まさに三位一体を表している箇所だと言われています。さて、私たちは栄光から栄光へと変えられることを願っています。しかしどんなに知識があっても分かっていても、自ら気づかなければ行動は変わりません。はい、いつものことです。はい、変革に必要なことは何でしたか。はい、どうぞ。
変わらなければいけないことに
気づく。はい、そうですね、はい、気づくことですね。はい、そうです。じゃあ次は
行動。
はい、行動することですね。はい、それから
継続、
はい、継続するってことですね。はい、そして今年は実を結ぶということについてお話ししています。3つの実、あ、もう出しましたが、はい、はい、言ってください。はい、1番目が
良い行いの実、
はい、次は2番目の実、次が
伝道の実、
はい、そうですね。良い行いの実はどうのこと、どんなことでしたか。まあ、いいですね。じゃあ、良い行いを良い生き方によって示しなさい。ヤコブ書ですね。はい、では次、2番目言えるでしょうか。御霊の実、はい、いくつありましたか。頭の体操ですね、ちょっと。はい、はい、9つ。じゃあ最初から言ってみますか。水にいますか。はい、家だけ言ってみましょう。3、はい。最初から
、
はい、はい、
はい、
大きな声で、
はい、
いいですよ、はい、行きますね、じゃあ、はい、はい、はい、はい、愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。そうですね、ガラテヤの5章にありますですね。はい、次に何、伝道の実ですね。ダニエル書には、多くのものを義とした者は星のようになると書いてありま す, ね。多くの人々をイエス様のもとに導いた人たちは星のようによよ輝くと言われています。私たちはやがてこの地上での生活を終える時が来ます。そして皆イエス様の前に立つのです。その時イエス様は私たちがどのような実を結んだかを問われます。この世を去る時私たちは何も持っていくことはできません。財産も経歴も名声も。しかしこの世で結んだ実だけは天に持っていくことができるんですね。空手でいかないようにですね。火で試されて焼かれて何も残らなかったということがありますね。でその人だけ焦げてですね、やっと天国に入ったと、まあ、そのようにならないようにですね、ちゃんと身を持っていきましょう。はい、では、今日はですね、ここは飛ばしますね。今日はペンテコステの日、五旬節の祭りです。聖霊が弟子たちの上に下られた記念の日です。今日は聖霊と実の関係について学んでいきたいと思います。実については何度か学びましたので、しっかり皆さんの心に留まっていると思います。ではその実はどのようにして結んで結ばれていくのかについて学んでいきたいと思います。人の努力だけでできることなら命はそのうちにありません。私たちのうちに聖霊様がおられるので、私たちは聖霊様の助けによって命がある実を結ぶことができるのです。ではですね、ちょっと開けれる人はエペソ2章の10節を開けてください。良い行いは自分の努力ですることもできます。しかし神様に受け入れられる良い行いは神様が備えられたものであると聖書は伝えています。エペソ2章の10節では読みましょう。3、はい、私たちは神の作品であって良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むようにその良い行いをもあらかじめ備えてくださったのですとありますですね。良い行いはですね、神様が備えられたものだそうですね。私たちの良い行いは聖霊様の助けによって行うものなので、自分を誇ることはできません。良い行いをする人はクリスチャンでなくても多くいますね、まあ、むしろですね、たくさんいるかもしれません。慈善家と言われる人たち、ボランティアをする人たち。では良い行いをするキリストの弟子との違いは何でしょうか。何だと思いますか。クリスチャンの行いとこの世の人の行いは何でしょうか、ね、ちょっと後で質問にもなってますのでよく考えてみてくださいね、はい、ヒントこれからですね、御言葉を読みます。皆さんよく考えてください。この世の行動で良い行いをされてます、たくさん。それとキリストの弟子の良い行いの違いは何でしょうかが質問の一番目です。聖書には施しをするときには人に褒められたくて街道や通りで施しをする偽善者たちのように自分の前でラッパを吹いてはいけません。彼らはすでに自分の報いを受けているのですとあります。これはマタイ6章ですね。世の得し家たちは自分がした善行や寄付を公言し報奨されるのが大好きです。人の注目を浴びたいのです。自慢したいのです。 今北朝鮮との非核化交渉が再開し、キム・ジョンイルやトランプ大統領が注目を集めています。トランプ大統領はノーベル平和賞を狙っているのではとも言われています。彼らは平和よりも自分が脚光を浴びることに関心があるかのようです。しかし私たちが良い行いをするのはただ神様が喜ばれるためであり、私たちが良い行いをするために召されたからです。さらに御言葉は私たちを戒めています。あなたは施しをするとき、右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。そうすれば隠れたところで見ておられるあなたの父があなたに報いてくださいますとありますね。じゃあここを皆右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさい。これを言いましょう。3、はい。右の手のしていることを左の手に知られないようにしなさいですね。また別の御言葉には、しもべが言いつけられたことをしたからといって、そのしもべに感謝するでしょうか。あなた方もその通りです。自分に言いつけられたことをみなしてしまったら、私たちは役に立たないしもべです。なすべきことをしただけですと言いなさいと言われています。なすべきことをしただけです。これを一緒に言いましょう。3、はい。なすべきことをしただけです、はいですね、と言いなさいと言われています。良い行いをしたからといって私たちに誇るものは何もありません。すべての栄光を主にお返しするだけです、ね、はい、次に、では私たちの良い行いはすべて神様が成してくださったものですということですね。で次に御霊の実です、これらはですね、もうまさにすべて聖霊様の働きによって私たちのうちに形成される良い性質です。性質が良ければ当然振る舞い、態度、行動、言葉遣い、習慣も良くなります。御言葉は宣言しています。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。またエゼキエル書には、あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける、私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与えると言われています。私たちのうちに今聖霊様がおられ、日々語っておられます。何をなすべきかを。しかし残念ながらですね、私たちのうちに聖霊様がいてくださってますが、私たちの古い自我も同時にいるんですね。同居してます。それで私たちはどちらの声を聞くかいつも選択しているのです。私たちはどちらの声を聞いているでしょうか。ただただ聖霊様の声に聞き従う時のみ、私たちは聖霊の実を結ぶことができるのです。では次に伝道の実ですね、はい、伝道の実で、これもちょっと聖書を開いて一緒に読みたいと思います。第一コリント12章の3節です。いいでしょうか、はい、12章の3 3節ですね。ですね、これは後半だけ読みます。また聖霊によらなければということですね。よるのでなければ、後半から読みます。3、はい。
また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできません、
ね、どんなに願っても努力しても聖霊様の助けがなければ、イエス様が救い主であることを受けることはできません。旧霊はまさに聖霊の働きなのです。もちろん神様は全員が救われることを願っておられます。エゼキエル書には、私は決して悪者の死を喜ばない、かえって悪者がその態度を悔い改めて生きることを喜ぶ、悔い改めよ、悪の道から立ち返れと言っておられます。では主は私たちに何を求めておられるのでしょうか。それは福音を伝えることです。また御言葉によって、あなたは私に代わって彼らに警告せよ、もしあなたが警告しないなら私は彼の血の責任をあなたに問うと言われます。先に救われた私たちは伝える責任があります。特に家族や友人、知人に対して。どのように伝えるのでしょうか。福音を直接伝えることも大切です。イエス様を信じなさい、そうすればあなたの罪は許され、天国に行けますよと伝えることも大切です。それと同様に、日々の生活の中で人々を愛することによってキリストの愛を伝えるのです。救いには劇的な経験をして救われた人もいます。一方、特別なことは何もないけれども自然と信じることができたという人もいます。どちらも聖霊様の働きであり、またどちらもその人にイエス様の救いを伝えた人がいたのです。まさに私たちと聖霊様との共同作業です。私は劇的な体験をしています。皆さんはどうでしょうか。以前もお話ししましたが、私は思春期の悩みがありました。人生とは何かと考えたのです。命ってどこにあるのだろう、死んだらどうなるのだろうと答えを求めて教会に行きましたが、すぐに受け入れることができませんでした。私はその時正義感に燃えていて、社会の矛盾や不平等、大人の不誠実な態度を裁いていました。しかしそんな時、神様が私に語られました。あなたは社会や大人を裁いているが、あなた自身はどうなのですか、全く正しいと言えるのですかと。そのように改めて問われると、私自身も全く正しいとは言えないと思いました。その瞬間、絶望の淵に落とされたのです。もうこの世に存在する意味がないと思いました。絶対という基準がないカオスの世界、死を覚悟したその瞬間、再び神様の声を聞きました。私は絶対者なる存在であり、正しく裁く神であると。その語りかけを受けて、私は絶望の淵から生還したのです。私は神様の声を直接聞いて信じることができました。しかしその前に、私を教会に導いてくれた友人や 祈ってくれた人がいたのです。私の子供たちはいつかよくわからないままイエス様を信じ受け入れていました。どちらも同様に聖霊様の働きです。まさに旧霊は私たちと聖霊様との共同作業によってなされるのです。ではこれからグループタイムを持っていきたいと思います。ね、質問事項ですね。1番目、はい、神に受け入れられる良い行いの実とこの世の良い行いの実の違いは何でしょうか。先ほどね質問しましたけど、質問の意味は分かりますか。
はい、
はい、大丈夫ですね、はい、で2番目、あなたにとって聖霊様はどのようなお方ですか。この2つですね。これについてグループタイムで話し合っていただきます。では25分間ですね、11時40分までいつものように3つのルールを確認して、そしてみんなが発言できるようにリーダーさんは心がけてください、はい、ではどうスタートしてください。ではグループではどのような話ができたでしょうか。神に受け入れられる良い行いの実とこの世の良い行いの実の違い、あなたにとって聖霊様はどのようなお方ですか。聖霊様は遠く離れておられる方でしょうか、それとも本当にいつもあなたのそばにいて導いてくださっているお方でしょうか。では次にですね、聖霊様との人との関係について少しお話します。これはまさに先ほども言いました共同関係ですね。聖霊様、実は聖霊様は何でもできる神様です。しかし神様、聖霊様だけでは何もすることができないのです。あなたが、私たちが聖霊様と共に働くときにのみ神様の良い技が現れます。聖霊は働きの神様と言われています。イエス様が語られたことを聖霊様が実行されました。イエス様でさえバプテスマのヨハネから洗礼を受けられて、聖霊がイエス様のに上に下られた後、素晴らしい御業をし始められたのです。聖書には聖霊に満ちたイエス、またイエスは御霊の力を帯びてとあります。イエス様の良い技はすべて聖霊様との共同の御業でした。そのように私たちも天のお父様の御心を、つまり聖書の言葉を実行していくときに聖霊様が共に働いてくださるのです。ちょっとサムエル記からサウルについてちょっと見ます。私が読みますので、サムエルは油の壺を取ってサウルの頭に注ぎ、彼に口づけしていった。主の霊があなたの上に 激しく下ると、あなたも彼らと一緒に預言して、あなたは新しい人に変えられます。神の霊が彼の上に激しく下った。それで彼も彼らの間で預言を始めたとあります。サウルはイスラエルの初代の王でした。そして神様に選ばれ、油を注がれ王となったのです。そのように私たちも神様に選ばれ、油を注がれています。では、ですね、使徒2章の1節から4節を一緒にお読みします。使徒の働き2章の1から4です。いいですか。はい、じゃあ読みましょう。3、はい。五旬節の日になって、皆が一つところに集まっていた。すると突然響きが起こり、響きが起こり、彼らのいた家全体に響き渡った。また炎のような分かれた舌が現れて、一人一人の上にとどまった。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が話させてくださる通りに他国の言葉で話し出したとあります。ちょうどサウルが王位についた時、聖霊がサウルの上に下り、聖霊に満たされたように。しかしですね、この使徒の働きとサムエル記のには違いがあります。何か分かりますか、ね、はい、旧約時代は神様に選ばれた特別な人の上にだけ聖霊が下られました。王様とか預言者ですね、指導者です。ところが現在はもちろん選ばれた人ではありますが、特別ではありません、ね、イエスの弟子となるべき人にはすべて聖霊が下られているのです。だから聖霊が下るのは特別なことではありません、ね、まず皆さんのうちに聖霊様がおられるということを確信できているでしょうか。はいですね、確信ないなと思う人はちょっともう一度それぞれ牧師先生に祈ってもらってくださいですね。聖霊がイエスは主だ言わせてくださるとありましたね。だから私たちは考えて言ってるのではないんです。聖霊様が言わせてくださってるのです。だから皆さんのうちには聖霊様がおられるのです。それと満たされるというのはまた別ですね。いてあっても、イエス聖霊様が肩身が狭くてじーっとしておられる人もいます。一方で聖霊様がのびのびとしてですね、皆さんを通して良い技をされているってところもあるんですね、はい、ではどうしたら聖霊に満たされることができるでしょうか。また聖霊に満たされるのは何のためでしょうか。自分がハッピーになるためでしょうか、ね、恍惚状態を楽しむためでしょうか。また一部の人は異言を語ります。聖霊に満たされて異言を語るためでしょうか、はい、ではないですね。主の働きをするためです。ではどうしたら聖霊に満たされるでしょうか。まあ、この実はサウルの失敗談からちょっと見てみたいと思います。サウルは初代王に任命され油注ぎをいただきましたけれども、サウルは失敗してしまいました。それは神様に忠実でなかったということです。有名なところは、祭司しか捧げることのできない全勝の生贄をサウルは捧げました。またサウルは神様に 命じられたアマレクを征絶せよ。戦いの時ですね。昔は戦争がよくありました。敵国を征絶せよ。征絶せよというのは皆殺しですね。子供もですね、そして動物もです。皆殺しせよと言われたんです。サウルはどうしたでしょうか。皆さんできますか。皆殺しですね。そんな凄惨なことをできないと現代は思います。しかし神様は命じられました。その結果サウルは実は良いものを惜しみ、値打ちのないものだけを聖絶したとあります。神様は全部殺しなさいと言われたけども、あ、これはもったいないと思ったんですね。殺すのはもったいない。それで良いもの、目に見える良いものだけを残しました。その結果主は、私はサウルを王にしたことを悔いる。彼は私に背を向け私の言葉を守らなかったからだと言われました。私たちもそういうことはないでしょうか。御言葉にこう書いてある、いやそれは違うでしょうとですね。現代そんなこと言っても通じませんよとかないでしょうかですね。でもどちらを取りますか。御言葉に従いますか。あなたの感情や考え思いに従いますかといつも問われるのです。サウルは神様に従わなかったことを預言者サムエルに責められますが、どうしたか皆さんご存知ですか。サウルはどうしたでしょうか。あなたは神様に従わなかったとサムエルに責められました。その時サウルはどうしたでしょうか。実はですね、ちょっと耳の痛いことなんですけど、言い訳をしましたですね。しかも3度ね。皆さんもそういう経験ないでしょうか。いやいや私こうだからねこっちしたんですよってですね。私もちょっと記憶あります。主に生贄を捧げるために残したのですね。イエス様、神様に捧げるために残したんですよと1番目。次2番目の言い訳ですね。私は主に従ったんですよ。でも民が残して持ってきたんですって言いますね。あの人がしたんですって言いました。2番目。3番目の言い訳。ね。私は民を恐れました。民はね、違うこと言った。もし民の言う通りにしなければ私に反抗してどうしたらいいかわからない。民を恐れて民の声に従ったのですと3度も言い訳をしました。主の霊によって新しくされたサウルであったのに、悔い改めることをしないばかりか言い訳を3度もしました。そうして主はサウルを王位から退けられ、主の霊もサウルから離れたとあります。私たちに必要なのは従順です。固くなな心を捨てて主に従順できる柔らかい心を持ちましょう。そこに聖霊様が働いてくださいます。聖霊の働きを妨げるもの、それは私たちの古い性質、考え、固定概念です。主が、私たちが主に喜ばれる行いをするとき、三つの実を結ぼうとするとき、聖霊様は私たちのすぐそばにいてくださり助けてくださいます。では最後にですね、そしてですね、大切なことはですね、主に忠実であること、また主に喜ばれることを実践していくことです。私たちのうちに聖霊様がおられます。そして この大切なことを実行していくときに聖霊様は喜んで私たちの中に満ちてくださるのです。そして私たちを通して良い御業を行ってくださいます。それは弟子たちがしたような行いも私たちはすることができます。癒しのために祈ることができます。またあるとき必要なときは奇跡をも起こしてくださいます。また本当にですね、人を救いへと導くこともできます。また私たちはどのような時にあっても主に満たされているならば平安で生活できるのです。私たちは条件が整ったから幸せ平安になるのではありません。主に委ねて、主にお委ねする時に私たちのうちを平安でまた喜びで満たしてくださるお方なのです。では私たちはですね、本当に聖霊に満たされる日々を送りたいと思います。最後にエペソ5章の9から10節を読みたいと思います。皆さん開いてください。エペソ5章の9、10ですね。週報にページ数は書いていますけれども、じゃあいいでしょうか、一緒にお読みしましょう。はい。光の結ぶ実はあらゆる善意と正義と真実なのです。そのためには主に喜ばれることが何であるかを見分けなさい。ね、ではお祈りして終わりにします。ハレルヤ、天のお父様、感謝いたします。今日は実を結ぶ聖霊様の助けによって実を結ぶことについてお話ししました。私たちのうちにはすでに聖霊様がいてくださっています。そして私たちが主に喜ばれることをしようとするときに聖霊様が助けてくださり、大きな実を豊かに結ばせてくださることを覚えてありがとうございます。そして聖霊様は私たちの中で充満してくださり、どのような時にも喜びと平安で日々を生活できるものとしてくださることを感謝いたします。そして私たちを通して周りの人がイエス様の癒しを、恵みを、祝福を受け取っていくことができることも感謝いたします。どうぞ一人ここに集われている一人一人を聖霊様あなたが満たして用いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では先生とお代わりします。何を
一番最初です。
一番最初、あ、はい、
我々の信念
です。はいはい。変えます。変えます。
次は、ああこれでいくか。はい。じゃこれがいいでしょう。はい。
じゃあ総学者
は、はい。総学者はじめ総学してください。では目を閉じて今日語られたことを思い起こし反芻しましょう。今日は行いの実について特に話があったように思います。皆さんの行いはイエス様に喜ばれていますか？喜ばれているとすればそれはなぜですか？まあ簡単ですね。御心を行っているからです。主は御心を行う人を祝福してください。天のお父様、神様は私たちを召した時にすでに私たちに御心を与え、 私たちに良い行いを備えてくださっていることを感謝します。イエス様の御心は一人一人違いますけれども、その御心を知って従うことができるように助けてください。巨霊姉妹一人一人が神様の前にどのように歩んだらいいか、主に問うて御声を聞いて従うものとなしてください。また一人一人の御心とは別に、みんなが守るべき御心もあります。互いに愛し合いなさい。すべてのことについて感謝しなさい。許し合いなさい。これらが本当に教会の中で教会の文化となり、当然に当たり前にできるように助けてください。イエス様の愛が巨霊姉妹の心と生活と教会の中に満ちますように、イエスの御名によって祝福いたします。今総楽流れておりますその御名は何よりも高く、ご一緒に賛美いたします。賛美の中で感謝の捧げ物の時を持ちます。どうぞ。